差し支えのない方はご起立ください。礼拝への招きの言葉。身を起こして頭を上げなさい。あなた方の解放の時が近いからだ。賛美歌94番。
Shikara
一同で主の祈りを捧げます。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続いて使徒信条によって私たちの信仰を告白いたします。我らは各信じ世々の聖徒とともに使徒信条を告白す。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かつこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書に記された神の言葉を朗読いたします。ヨハネによる福音書第3章16節、新約聖書の167ページでございます。ヨハネによる福音書第3章16節、神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。
教会の頭でいてくださいます私たちの主イエス・キリストの父なる神様、ろうそくの火が一つ灯るたびに主を待ち望む思いを深め、主を待ち望む世界の多くの教会の一つとして私たちの礼拝をも導いてくださいました。あなたに導かれてこの年も大降雪第4の主の日を迎えました。かつて旧約の預言者は一人の緑子が私たちのために生まれた、一人の男の子が私たちに与えられたと預言しました。その預言の通りに御子が与えられ、私たちの救いが成し遂げられました。万軍の主の熱意がそれを成し遂げてくださいました。罪深い私たちの世界にすべての人を照らす誠の光が与えられました。こうしてこの年もまた主のご降誕を祝う季節が与えられ、主の慰めと救いとを心深くに喜ぶことが許され感謝をいたします。もとより主の救いを心穏やかに喜ぶことのできない私どもです。万軍の主の熱意に見合う熱心さに欠ける私たちです。何よりも主を求めることにおいて、主を信じることにおいて的を外し罪を犯してしまう私どもでありました。そのような私たちにあなたは主の救いを与え、それを喜ぶ心を与えてくださいました。私どもに御言葉を与えてくださいました。こうしてあなたは私どもの喜びをさらに深め、慰めを豊かにしていてくださいます。このようなあなたの恵みにお応えしてなされる私どもの賛美を力強いものとし、また私たちの耳をあなたに向けて研ぎ澄まさせてください。主よ、このように幸いな時を過ごすことが許されている私たちです。あなたを求め、あなたの光を信じて待つことの許されている私たちでありますが、その喜びが与えられているのになおそのことに気づかないままの人が多くあることです。主よ、そのような人が救い主の到来を知らないままであることは、そしてクリスマスの喜びをただ楽しんでいるだけでしかない姿は私たちの心を痛めます。私たちを主の到来を告げ知らせる器として用いてくださいますように、この時病床にある方たちの上に、苦闘しておられる方たちの上に、心に弱さを覚えておられる方たちの上に、主の光が豊かに注がれますように、ことに入院加療中の岡本牧師の上に、あなたの癒しの力が豊かに注がれますように、この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。今朝はヨハネによる福音書の3章の16節を読んでいただきました。3章の16節は小福音、小さな福音と呼ばれる有名な、そして大切な言葉であります。小福音というのはこの短い言葉の中に福音のすべてが詰まっているということでもあります。そしてこの句は、この言葉はよく知られた言葉でありますから、色紙に書かれたりして、それだけが取り出されることの 多い言葉でありますけれど、けれども標語のように文脈から取り出してしまうことは、この言葉が持っている大切さを見逃してしまうということになります。この言葉はニコデモの話に続く言葉です。ニコデモの話に続く言葉でありますから、ニコデモの話の続きとして読むべき言葉であります。でニコデモは当時の社会において地位や名誉や権力を持った人でありました。そしてヨハネ福音書が書かれたその当時、イエスをキリストと信じる者はユダヤ教の街道から追い出される、あるいはユダヤ教の町から締め出される、いわば村八分のような状況に置かれていたのであります。ですからニコデモがイエスを信じるということは、今まで自分が持っていたものをすべて捨てる決心がなければならない出来事であります。ニコデモは今の自分を捨てたくないけれど、イエス様にも従いたい、そういう中で苦悶していたのだろうと思います。両方が成立する道はないのかと、ニコデモは夜にこっそりとイエス様を尋ねることになります。ところがイエス様との話し合いもまた彼の心を変えることはできませんでした。ニコデモは自分の持っているものをイエス様のために捨ててしまうということはできなかったのです。彼はイエス様の前から立ち去っていくより他はありませんでした。で、この話を受けて16節が語られるのです。ニコデモという人はイエス様の前から立ち去るほかはなかったのですけれど、もうニコデモはそれでは神様の救いから言うともうダメになったのか、永遠に神様から離れてしまうより他はなかったのか、そう考えます。それに対してこのヨハネは、この福音書は語るのです。そうではない、神様の愛はそういうものではない、そう語るのです。そして狭くはニコデモに対して、あるいは直接にはと言った方がいいかもしれない、直接にはニコデモに対して、そして広くは世界中の人々に対しての神様の決意を語るのです。3章の16節、私は神様の決意表明と呼んでいますけれど、決意表明が語られることになります。それが16節であります。まず神はよう愛されたと語られます。ようというのは私たちは何気なく読んでしまいますけれど、そしてよというのはもちろん世界のことですから、神様がお作りになった世界ですけれども、この福音書はよという言葉と、そしてあるいはユダヤ人とかイスラエル、そしてよ、そういう言葉を厳密に使い分けています。で、よというのはどういう世界かというと、神様に作られておりながら神様を拒否し、神様を退ける、そういう勢力のことであります。イエス様を十字架につけてしまう、排斥する、受け入れない、そういう力のことを世と言います。ですから神様が世を愛されたというのは 単に世界を愛されたということではないのです。それ以上のことです。自分に敵対するものを含めた全てのものに対する愛がここに語られることになります。さらに御子を、さらに使わされた御子というのは十字架におかかりになったイエス・キリストです。ですからこうした神様の愛はイエス・キリストのイエス様の十字架において成就したということになります。十字架ということで考えますと多くを語る意図もありませんけれど、その決定性と徹底性というのが大事だと思っています。決定性というのはもう決定的に大事だということです。もう二度と十字架はないということです。ひとたび己を全く生き抜いとしてと信仰告白が語っている通りです。ひとたびなのです。ひとたびで全てが完了したのです。もう二度と誰のためにもどんな世界のためにも十字架は起こらない。あの十字架で全ては成し遂げられた。徹底性ということで言うと十字架にあらわにされた神様の愛は例外なく全ての人に注がれているということになります。一人でもそこから漏れるものがあればそれは不徹底であります。神は世を愛されたという言葉はそういう決定性と徹底性を含んでいる。一回限り、そして全ての人に例外なく、そういうことを含んでいるのです。そしてそれに続けて一人も滅びないようにと語られます。一人も滅びないようにというのが神様のご決意の表れです。誰一人滅びることがないように。この滅びるという字は失われるという意味を持っています。ですから一人も失われないようにというふうに訳してもいい言葉でした。一人も滅びないようにという訳をつけたのは、どういうわけか分かりませんけれど、一人も滅びないように、一人も失われないようにというふうに訳をつけてもよかった言葉です。そして神様は一人も失われることのないように配慮してくださっているお方だということは聖書のあちらこちらに記されることですが、それを典型的に書いているのはルカ福音書15章に語られる3つの例え話であります。それぞれを説明することができませんけれど、そこにはそれぞれに一人も失われることのないように配慮される神様の愛が語られます。ルカ福音書が、の15章が描いている最初の例え話はいわゆる100匹の羊という言われている物語であります。この100匹の羊というのは迷い出た羊の物語です。2番目には銀貨の話が語られます。失われてどこかに隠れてしまった銀貨です。神様の愛を知ることなくどこかに、タンスの隅かどこかに隠れている、そういう銀貨の物語です。そして放蕩息子は神様の愛から飛び出した弟、そして神様の愛を見出せずにいた兄の物語です。で、いやけれども私がそう言って説明したことは本当は違うのです。本当は違う。本当は最初の物語は迷い出た羊を探し求める羊飼いの話です。そして2番目は失われた銀貨を家中家探しして 探し求めるまで探し続けたあの女性の話です。そして3番目は、家出した息子が帰るあてもないのに帰ってくるのをひたすら待ちわびる父親の物語であり、自分と近くにいながら神の愛、父親の愛を、神の愛をに気づくことがなかったあの兄に対して優しく、私のものはみんなお前のものだと語りかける父親の物語です。詳細はぜひルカ福音書15章のこの3つの例え話を読んでいただきたいと思います。ここで迷い出た羊、どこかに行ってしまった銀貨、飛び出した弟息子、神の愛を見出せないでいる兄の息子、それは他の誰のことでもないこの私のことであります。これを罪と言います。罪という言葉で言うと懺悔するという言い方がありますけれど、個人的なことですが、懺悔という言葉は何か私に似つかないというか、そぐわないというか、私のものになかなかならない言葉の一つです。むしろ私はいつもそういうことを繰り返してしまう自分の罪を悲しく思う、そういうことが私にはふさわしい、似合うのです。礼拝に出て気づかされてそうだと思うのですけれども、けれども一週間の歩みの中ですぐに忘れて繰り返してしまう、本当は繰り返したくない私でありますけれど、ついつい繰り返してしまうこの私のこの罪の姿が私には悲しいのです。自らを悲しく思うという表現が私にはしっくりくる言葉です。で、神様は私どもが持っているこの悲しさを自ら担うと、そう決意をなさいました。神の子、神の一人子を一人の人として私たちのところにお使わしくださったのはそのためであります。ヨハネの証言はただ失われないように配慮するにとどまりません。失われないっていうのは永遠の命が与えられるということでもあります。神様が世を愛してくださったのは私たちが永遠の命を得るためであると証言するのです。永遠の命とは、先週申し上げたように思いますが、命をいつまでも長らえることではありません。時というのはなかなか不思議な感覚であります。退屈な時間は長く感じます。もう何十年前になりますが、私が落語協会におりましたときに、教会学校の子どもが初めて大人の礼拝に出て、先生の祈りは長かった、死ぬかと思った、そう言って感想を漏らしていましたけれど、それはよくわからない言葉が次々出てくるので、もう退屈で仕方がなかったということでありましょう。今でもここでそういうことを思っておらっしゃる方もあるかもしれないと思ったりもいたします。退屈な時間は長く感じるのです。けれど夢中になっているとき、楽しいときの時間は極めて短い。時間には時計という物差しでは計りきれないものがあるように思います。永遠と聖書が語る時間も同じです。聖書が永遠の命と語りますとき、それは神と共にある時間のことです。神と共に生きるときのことです。神様の恵みに包まれて生きる、包まれてあるその時間のことです。ですから私たちのこの世の命、 肉体の命が終わった後に私たちは永遠に生かされるということになるというのではないのです。そういう意味では今すでに永遠の中を生きているのです。生かされているのです。神様の恵みの中を、よみがえりの命の中を今生かされている。この今神と共にあるということが永遠に続くということになります。前にいた教会の院の方からお電話をいただいたことがあって、なかなか面白いことをおっしゃいました。その人は、自分は死んだ後によみがえる必要はないと思っているけれども、どう思うか、そういうことでありました。電話ですからとっさに答えないといけないので、私の頭はフル回転するんですけれど、そしてその時にお答えしたのはこういうことでした。死んだ後にどうなるかということは私たちの預かり知らないことである。それはだから、それは神様に任せれる他にはないけれど、今神と共にあり、今神の愛に包まれてあるとするならば、そこまで言うと彼は、私はそう思います、そう言って口を挟まれたのです。でもしそうなら、私たちが死ぬ時も、私たちが死んだ後も、ずっと神様との関係は変わらないと私は信じているのだ、そう答えした記憶があります。つまり永遠の命というのは、肉の命の後継ぎ木のように与えられる永遠の命ということではなくて、今を生きる私の中に入り込んでいる、いやむしろこの私を包み込んでいる。そのために神は独り子をお使わしくださったのですし、罪の許しを実現してくださったのであります。私たちはそのような神様の愛の中を、神様の愛に包まれて支えられて生きることが今すでに許されています。こういう神様の愛が、そこに焦点を結んでいるイエス・キリストの到来こそがクリスマスであります。私たちは今週にキャンドルサービスをいたします。次週にクリスマスの礼拝をお捧げすることになります。罪の私たちのために一人をお使わしくださって、私どもの罪を許し、私たちを永遠に続く神様の愛の中にしっかりと包み込んでくださっていることを心に留めるクリスマスでありたいと心から願うものであります。お祈りをいたします。父なる神様、アドベントの第4の主の日をもこうして導いてくださいまして感謝をいたします。あなたが私たちを愛してくださる、その一人を賜うほどに愛してくださる、その愛が今も、そして永遠に私たちを支配し、私たちを包み込んでくださっていることをしっかりと心に留めるクリスマスの時でありますように、そしてその愛に導かれるようにして、この年を終え、新しい年を迎えることができますように、この祈りを主の御名によってお捧げします。アーメン。
献金の感謝をいたします。天の父なる神様、本朝アドベント第4の主の日、共に御堂に集い礼拝を捧げ、また賛美を歌い、豊かに御言葉に養われましたことを感謝いたします。御子を私たちにくださったこの喜ばしい出来事を、次週ともにクリスマスの礼拝として祝うことができますように、本日の礼拝に集うことのできなかった一人一人にあなたが望んでお守りくださいますようにお願いをいたします。外に療養中の岡本先生の上にあなたの癒しの御手がありますように、豊かに注がれておりますあなたの恵みに感謝して捧げ物をいたします。どうぞ主の御用にお使いください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主法に従って報告をいたします。本日、礼拝後、臨時役員会が、あります。それから、青年会のクリスマス会は13時ごろから予定されております。今週は、定例の聖書研究祈祷会、水曜日の聖書研究祈祷会は9回となります。また年末年始にかかりますので、次回は1月の18日より水曜日の聖書研究祈祷会を再開する予定です。24日、この日は13時30分から教会学校のクリスマスページェント礼拝をいたします。今朝も、第4回の練習を終えました。教会学校教師は10時30分に教会に集まってください。また子どもたちは12時45分にお昼ご飯を早めに済ませて集まってください。見に来ていただけるだけの方は13時30分に遅れないように来ていただければ幸いです。また同じ日の夕方6時からクリスマスの、食家賛美礼拝が行われます。森里牧師の説教と、そしてまた、オルガンおよびバイオリンの、演奏を予定しております。この、クリスマス食家賛美礼拝も通常の礼拝と同様にライブ配信をする予定です。ライブ配信の情報についてはホームページに掲載をいたしますので、ご注意くださいますようにお願いいたします。それから、今日の青年会のクリスマス会についてはそこに書いてある通りですが、明かしをされる方のお名前が間違っておりまして失礼いたしました。これはお姉さんの名前がありまして、永見エリサさんが、エリサ姉が明かしをされます。その他、今日の予定、今日や今週の予定についてはご覧いただきますようにお願いいたします。報告は以上です。それでは一度ご起立いただきまして、唱詠の541番
幕は、主があなたを祝福し、あなたを守られるように。願わくは、主が御顔をもってあなたを照らし、あなたを恵まれるように。願わくは、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように。願わくは、主イエス・キリストの恵みと、神の愛と、聖霊の交わりとが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。お座りください。祷告のある方、
伝道委員会議です。出席者からの報告もありましたけれども、いよいよ次週25日は、喜びのクリスマスです。この1週間皆様方、2000年前の出来事、またそれぞれの受洗された時のことを思い巡らしながら、お過ごし願えればと思います。24日土曜日には、昼間には子どもたちがペイデント礼拝を捧げてくださいます。夜にはキャンドルサービス、25日はクリスマス礼拝。今年はやはりキャロリングクリスマスの出会はございませんけれども、各礼拝多くの方と喜びのクリスマスをお祝いし、力強く賛美して礼拝を捧げることができればと思います。YouTube での配信もありますので、そちらの方でご出席も叶います。特に24日夜は寒いですので、そこ直接出席される方は暖かくしてご出席ください。よろしくお願いいたします。
他によろしいでしょうか。
すいません、教会学校からページェントのことを補足します。実は去年から再開したのですが、去年はこのページェント礼拝の会場に、出演する子どもたちの家族だけの出席に限らせていただきました。で、今年は街道の換気設備等も整いましたの で、またページェントそのものは30分ほどでありますので、できるだけ換気等をして教会員の方にも来ていただければと思っています。いずれにしても窮屈な座り方にはなるかと思いますけれども、できるだけロビーの方まで開放したような形ででも見れるようにしたいと思いますので、ぜひ、子どもたちのプレゼントを見ていただけるという方は、土曜日にお越しいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
他によろしいでしょうか。それではこれで終わります。 Thank you.